詩編の140編です。ここのところも、この大体詩編というのはこういうふうにですね、非常にこう苦しめられているっていう状態から作られたものがこういうふうに多いわけですね。だから本当に苦しんでいない人はなかなかわからないというところがあるわけです。で、しかもその苦しみっていうのはですね、誰かが何かをちょっとされて、苦しいとは嫌だとかいうんじゃなくてですね、本当にこの生きるか死ぬかっていうぐらいの非常にこう激しい苦しみっていう状態がしばしばある。で、この歴史の中で本当にそういうことたくさんあったわけですね。今の日本ではそういうことはもうないわけですけど、戦前でもそういうふうにですね、キリストと天皇がどちらが偉いのかっていうと、それだけでたくさんの人が逮捕されたり、そのまま死んでいった人もおるぐらいです。そういうことを考えますと、長い歴史の中ではですね、その信仰を持っただけで、あるいは少し何かをですね、自分のキリスト教に基づいた考えを言っただけで捉えられるということは本当にたくさんあったわけですね。だからそういうふうに長いこの歴史の中では本当に生きるか死ぬかという中で、この詩編に自分の気持ちをこう重ねてですね、非常に励ましを受けたということもたくさんあるわけです。そういうことで、団体全体この聖書というのはですね、それに本当に真剣な状態で初めて分かるので、のんびりした状態ではあまり分からないということなんですね。だから豊かな状態とかですね、なんか社会的に恵まれたところにあると聖書のことはあまり分からないということを言う。だから全体としてヨーロッパがですね、キリスト教の力が弱くなっているというのは、そういうところもあるわけです。日本でも戦後の時にですね、キリスト教の信仰を持つ人が増えたわけですね。非常に貧しい時代、それとかの戦争の、ずっと昔のですね、初めてキリスト教が伝わってきた時代も、そういう貧しい人がたくさんおる時代だったわけです。そういうことで、現在ではですね、そういうふうにアフリカとか中国の貧しい人とか、そういう人がたくさんおるところで、かえって増やされて大きな力が現れておるということですね。で、そういうことで、このところもですね、この歴史の中ではこのように、非常に苦しめるものが自分を取り巻いておるという状態で、心で、意図的に悪を図ると。で、こういう、こういうものの特徴はですね、舌とか、口でですね、攻撃をするという、マムシの毒、こんなところにもですね、マムシっていうのが出てくるわけですね。そういうことで、聖書の中にもですね、このマムシの巣やとか言ったりですね、マムシの毒っていうのが出てきます。そういうこともあるからですね、この動物を前に持ってきたことがあるわけなんですが、そういうことで、実際にこの少しでも身近に感じるということのためだったわけですけどね。心っていうものが外に現れたものが言葉になるわけなので、心がそういう毒を含んでいったら、当然言葉も毒を含むということも当然起こってくるということなんですね。で、イエス様を迫害をして、いった人もですね、イエス様が最も清い存在であったのに神を汚すというぐらい一番悪い重い罪をしているということですね。そういうも何かというと妬みからだったということを言われています。で、自分たちがですね、今までずっと支配をしてきたのに、それをですね、イエス様は真っ向から批判をしたわけですね。白く塗った墓だとか言ってですね、偽善者、偽りの偽善者とか、それまで全くこの立法学者とか祭司たちに言われたことがないような激しい言葉が言われたということでですね、非常にこの怒ってまた妬んだというわけですね。でイエス様はそれに単におとなしい人ではなかったわけです。一方で非常にそういうふうに誰も言わなかったような厳しいことをですね、はっきり言われた。これも預言者の精神だったからですね。人がですね、喜ぶようなことばっかり言ったんではですね、これは全然その神の言葉はならないということなんですね。そういうように、イエス様に対しても激しい言葉が投げつけられたということは実際にあったわけです。そういう中からですね、この状態だから、他の人でなくて神様にまっすぐ向かって 七になって神様にこのように助けてくださいっていう祈りをして、私の歩みを突き落とそうと、罠、意図的に落とし入れる、まあ、こういう人も確かにこの世の中にたくさんおるということなんですね。で、そういうこの世の中っていうのはですね、本当にさまざまなことがある、もう私たちは考えられないようなことが起こるので、まあ、こんなことも実際にいろいろあるわけです。こういうことは国家がする場合もありますよね。戦争になったら国家自体が全体としてですね、相手の国に対してこうものすごい罠を仕掛けたりですね、すごい落とし穴を作って全体を落とし込めようとしたりと、まあ、そういうふうに、国家が大きな嘘をついてですね、騙すということもあるわけです。そういうようなこと、そういうふうに悪の力が身の回りをたくさん取り囲んで自分を攻撃していくという中でですね、この人がこの最初と同じようにこの何節、エリアッタ、エリって私の神、あの我が神我が神って言いますね、エリエリラーマサバクタリ、その我が神はエリアッタ、あなたはエリアッタ、あなたこそは我が神なんです。そういう、まあ、単純なこと、短い言葉ですね、私を憐れんでください、前のところにもありましたけど、それからあなたこそは我が神なのですと、でそのと短い言葉でも足りるということで、難しいことは何もいらないということなんですね。で、このここで私が武器を取るとか言うとですね、言ってました。これは昔は武器を取る戦争があったからですけども、これは工学ではですね、私の戦いの日というふうにしてありますが、まあ、武器を取る、まさにこの戦いの時というわけですね。悪との戦いの時には戦闘に立って私を守ってくださいという、まあ、そういう意味でここで言ってるわけです。でそのような悪の周りが取り囲まれた、悪に取り囲まれた状態の中で、その悪の力がどうか滅ぼされるように、これはもう何度もこの聖書で出てくる通りですね。でも旧約聖書の表現は非常にこう、現在の私たちにはこう馴染めないですね、馴染めない表現が多いですけれども、こんなですね、この実質の私を包囲する者は自分の唇の毒を頭にかぶれとか、炎の雨が降り注げとかですね、泥沼に沈められる、随分激しい言葉ですね、こういうのが赤裸々に、そのこれも今からですね、少なくとも2500年から3000年も前の話であるわけですね。こういうふうに敵に対してはですね、激しい気持ちでするっていうのが、まあ、当たり前だった時代だということがわかります。こういうふうなことだから死というのは本当、本当ありのままの気持ちを表しているということがよくわかるわけです。それで、こういうようにですね、現代ではこれがいつも言っているように、これが悪人ではなくって悪そのものの力がですね、ここに神の裁きによって滅びるようにということに、まあ、なっていったわけです。こういう悪いことをする人たちの中から悪が追い出される、イエス様が与えたように悪の霊を追い出す力を与えたということだったんですね。十二弟子にまず与えたのが悪霊を追い出す力を与えたというわけです。悪人を滅ぼして殺してしまう力ではなかったわけです。でそのところをですね、よく歴史の中でもこう勘違いするというかですね、まあ、意図的にそれはこういうふうに間違えて通ってしまうわけです。で旧約聖書にこういうふうにあるからですね、だからこれをやるんだろうと、その武力でもって滅ぼしてしまえと、いうような主張をする人も多くあったわけです。だけどそれはですね、聖書をきちんと読んだらすぐに分かる、読んだら分かることなんですね。新約聖書ではそういうふうに悪人そのものを滅ぼしなさいということは全く言われていないということもすぐに分かることなんです。それで、まあ、こういうふうな激しい情熱がですね、悪そのものが根絶されるようにというですね、そういう強い気持ちへと霊的に変わったという、霊的に変わったのであって、悪があってもどうでもいいことではない、ありえないわけですね。その悪のためにイエス様と一番真実なものも殺してしまうほど悪の力は強力なものがあるわけなので、良い人、純真な人をですね、幼子らしいこの人を殺してしまう、滅ぼしてしまうという、そういう力を持っている。だからこそそういう悪の力をどうか滅ぼしてくださいと。 言うことだったわけです。でイエス様の来たその大きな意味ってそこにあったわけです。悪の霊、目に見えない悪の力を追い出す、あの豚の中に入ってですね、それちょっと落ちていたっていう、それもイエス様の力がいかに大きいかと、悪の力を追い出す力が大きいということを、ああいうふうに非常に目で見える形で、表したということだったんですね。まあ、あのようなことは後にも一回も起こらなかった、あの時だけだったんです。非常に不思議なことだったわけですけど、悪の力を追い出す力がどのぐらい大きいかということを目に見える形で表したという事件だったんですね。はい、まあ、そういうことで、こういうところはですね、この元にある心がですね、そういう霊的になったのだということを思わないとですね、こういうふうな激しすぎるような言葉をそのままとても私たちは受けられないということになるわけです。でこのような悪がですね、滅ぼされるようにっていうのは新約聖書になってもですね、もちろん今言ったように続いておるわけなんです。悪人ではなくですね、悪人の悪い心が掘り出される。これはずっと最後の黙示録にもずっと出てくることです。黙示録のですね、その最後に念のため見ておけばですね、一番最後の黙示録っていうのはどういうふうに現れているかっていうことですが、黙示録には旧約的な表現が多いわけなんですけども、この黙示録の一番最後のところでですね、何度か今までも言ったと思います。二十章の、終わりのところです。十節のところですね。二十章の十節、悪魔、これもサタンと同じことなんです。この7節ではまあサタンという言い方にしてあります。悪魔といってもサタンといっても同じことですね。悪の霊、そういう力そのものを、それが火の中に投げ込まれたという表現がありますが、この黙示録もですね、旧約的な表現が多いわけなんですけども、このことがですね、今言ったように旧約聖書が上たる聖書の最後黙示録まで確かに出てくるということです。ですね。これはですね、黙示録の著者だけはこういうことを言ってるのでもちろんないわけですね。イエス様もブドウの木にずっとつながってなければ、意図的にそれに背いて、そうするならばですね、枯れて焼かれるということ、これイエス様ご自身が言ってることですね。これは人間の意見とかそんな問題なくて、イエス様もご自身も言っているということです。パウロもそういうことを言っている。それはもうはっきり掲示されたからです。イエス様は確かに全ての人を招いている。招いているけども、背き続ける人もまたおるわけです。中にはまたさらに、あの十字架の盗賊に死の間際に悔い改める人ももちろんおるわけですね。だから最後まで私たちを見て分からないところ、毎日を言った通りですね。最後の最後までこの人はダメだということはできないということを毎日もう言ったとです。誰が聖霊をケアしているか、許されないのは誰も分からないですね。私たちとしてはそういう人のために祈ることが大事だということをですね、この前の日曜日も話した通りだったわけですが、こういうふうにこのような、140元に帰りますが、こういうふうな激しいような言葉は全く関係がないのであって、非常に霊的に深められて、そしてこういうふうに書いてあるんですね。だから私たちを苦しめているのはみんなこの心の中にある悪とか、この心の中にあるから人が集まってもやっぱ悪いことが起こるわけです。で、特に新聞に載ったり、非常にこう不可解な驚くべきようなことをしたりしますが、そんな人だけ悪いのでは決してなくて、人間の心の中にふとした人がですね、ふとした時にその悪魔が力を伸ばしてくるわけですね。で、火というのはそういう裁きということの象徴的な行為、言葉だったわけです。今の目標もそうだったわけですね。はい、で、まあ、そういうふうにしてですね、13のところに行きますと、元のところはこの詩編のですね、神様はその悪を滅ぼされるっていうことを固く信じた上でですね、だから貧しい人、苦しむ人の訴えを取り上げてくださるというのは、悪の力を滅ぼすんじゃなかったらこんなことできないはずです。 ですね。苦しむ人を助けるということは、すなわち悪の力を追い出すということなんです。結びついているわけなんですよね。そういうことでこのスビラトに言っています。で、ここでですね、貧しい人ってありますが、こういうことであればですね、現代の日本とかヨーロッパの非常にたくさんの人たちは貧しいとは言えないわけですね。世界的に見て非常に大金持ちみたいになってしまっています。まあ、現代商業ですね、仕事がなかなかつけないという人も増えたわけですけども、それでもですね、何でも職種を選べないということであればですね、それはまあまああると。だけどやっぱりこれ向かない、これ向かないということもあるから、余計失業率も増えているということもありますが、でも日本の貧しさっていうのはですね、アジア一部のいろんな国々の貧しさと比較にならない。食物がないのが8億人を超えてるって言うんですよね。ですから日本の貧しさったらですね、ある程度貧しくなったら生活保障も受けられるわけです。医療もまあまあ受けられるということもありますけど、本当にそういうこと、医療すらないと、食物がないという国が多いわけなので、それに比べたら日本の貧しさと比較にはならないわけです。全体としてみればですね。でここでですね、こういう貧しい人の訴えを取り上げというふうに訳されると、なんか今の日本人はほとんどあまり関係なくようになってしまうんですけど、本来これは前から何度もあったように、苦しむという意味の言葉なんですね。で多くの場合は英語訳でもですね、単に貧しいなって苦しむ人、アフリクテッドというわけです。アフリクテッド。貧しい、苦しむ人は当然貧しいですね、豊かであっても苦しむ。これでもあるわけです。だから貧しいっていうことよりも苦しいっていう意味で広いわけですね、と広いわけです。ちょっとこの公約とかもね、この赤でこの神経学で元来この本来苦しむという意味のこと貧しいという訳に多くしてありますが、この赤とかね。貧しさであれ何であれですね、苦しむ人、乏しい人、そういう人のために裁きをしてくださる、それを苦しめている人を裁いて、覗いてくださるという意味で言っているわけですね。悪の力を覗いてください。で、こういうふうにですね、この詩を作った人はこの実節に13、14にあるようにはっきりした確信があったわけです。確信を持っておったから、主にどんなに悪が取り囲んでも突き落とそうといろいろしてもですね、このように最終的には祈ることができると、平安を持って祈ることができたということがわかるわけです。主に従うならば皆神様自身に感謝を捧げると、そして、正しいというのは罪を許され清められた人が御前に、神様の前に座ることができるぐらい、清められると、助けられると、救い出されると、滅ぼされて消えてしまわないでですね、御前に共におることができるようになると。これ旧約聖書の段階ではこういう表現は非常に少ないんですね。神様と人間はものすごい距離があるのでですね、だから死んでも義人であっても死んだらですね、これは黄泉の世界を行ってしまうということだったわけです。アブラハムが死んでですね、神の御座のところに座ったけどどこにもないわけです。そういう意味からすると、この詩編ですね、この詩編には時々それに非常に深いこの示しがあるんですね。罪を許されてですね、神様に従っていくときには御前に座ると、非常に罪深いものなのに御前に座ることができるというぐらいに、この人はですね、新約の信仰に近いものをも与えられていたというところがあるわけですね。そういう意味では珍しい表現なんです。御前に座るというようなことですね。そういうことで、私たちもいろんな問題があったりですね、いろいろ間違ったことを言ったりですね、いろいろ苦しめられたら、それは将来でも何が起こるかわからないことなんですね。だけど、このように、こういう時にこの詩を読み返してですね、苦しいものがあっても、必ず神様の時が来たら、その悪の力を追い出してくれるさと ということを思いですね、その苦しみの中からの叫びを必ずこう聞いてくださっていると、そういう確信を持ちつつそれに耐え希望を持って耐えていくということだと思うんですね。まあ、信仰希望愛って言いますけど、こういうこの希望ですね、信仰とかしっかりとしたの希望を持ってこの世に祈っているということがこういう詩からも分かるというわけです。はい、それでは今日のところは詩編をそこまでにしておきます。